仏教大学仏ラジ。
こんばんは。ここからは仏ラジのお時間です。仏教大学の学生が京都市北区上京区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都から各週でお送りします。またこの番組の再放送は今夜11時からとなります。土曜日日曜日の午後11時からも再放送しています。ぜひお聞きください。本日のパーソナリティは仏教大学社会学部3回生の佐々木彩乃と
仏教大学社会学部3回生の中田茜です。よろしくお願いします。さてこの仏ラジでは地域企業の魅力を発信し大学と地域企業を結ぶをテーマにしています。今回は株式会社満月の代表取締役社長の西浦博美さんにお話を伺ってきました。満月は和菓子の製造や販売営業を行っている会社です。仏教大学の近くにも満月の店舗がありますよね。
はい、私満月さんのあざり餅というお菓子が本当に好きなんです。よく知るお菓子を製造されている満月さんのお話が聞けるなんてとても嬉しいです。
はい、また仏教大学仏ラジは皆様からのメッセージ感想などをお待ちしております。ラジオミックス京都の公式ホームページにあるお問い合わせフォームからぜひぜひお送りください。
さらに仏ラジでは公式ツイッターとインスタグラムもあります。 X のアカウントはアットマーク仏アンダーバーラジオ、アットマーク BUTU アンダーバーRADIO となっています。インスタグラムのアカウントは仏ラジオ BUTURADIO です。また X でつぶやかれる場合はハッシュタグ FM870、 ハッシュタグ FM870 です。ぜひ皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
それではここで一曲聴いていただきましょう。星野源でギャグです。どうぞ。
何してはんの地域企業。
このコーナーでは取材させていただいた地域企業の事業内容や地域への取り組みなどを通してその企業の魅力を掘り下げていきます。
今回は和菓子の製造販売などをされている満月さんにお伺いして事業内容や地域の企業ならではの魅力をたくさん教えていただきました。
どんなお話がお聞きできるのでしょうか。とても楽しみです。
それではお聞きください。
それでは株式会社満月社長の西浦さんにインタビューをさせていただきたいと思います。
はい、よろしくどうぞ。
インタビュアーの中田です。よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞお願いします。
このコーナーでは企業の魅力を掘り下げていくのですが、はじめに満月の事業内容を教えていただけますか。
はい、うちの方は、まあ、あの和菓子の製造販売ということで、自分とこで作って自分とこの販売をさせていただいているという事業をさせていただいています。はい、
ありがとうございます。商品があじゃれ餅など主に4つだと思うのですが、この4つに絞った理由などあれば教えていただきたいです。
これはですね、私どもは一つの案、まあ製案ですよね。
はい、
で、あの、まあ製案、案子を作るっていうのはまあ菓子屋の命なんで、その中でも一つの案子で案で、一つの商品を作るというのがうちの考え方しておりますので。はいはい、あの必然的にそんなにたくさんの商品ができないということになっています。はい、
ありがとうございます。
はい、
初めてこのようなお話聞くことができてとても
嬉
し
か
った です。ありがとうございます。株式会社満月は代々受け継がれている会社だと思うのですが、その中で気をつけていることや苦労したことなどありますか。
いやー、まあ、だんだんだんだんその会社の、従業員というかね、昔は職人やったもんがだんだんだんだんもうそういう雰囲気がなくなってきつつある中で、なおかつやっぱり熟練度を増していってもらわないかんので、あまりコロコロ変えるわけにもいかんし、かといって、今の若い方がね、一つの職種の中でずっとやっていただけるかというとなかなか難しいところもありますので、まあ、その辺がね、まあ、大体 やってきてるんですけども、私の先代の時に周りにいてた従業員と、まあ、私がやってる時の周りに出てる従業員とも当然年齢も、まあ、いわゆるあのジェネレーションが違いますので、はい、世代が違うというのがね。で、次の時代を担うものと一緒にやる人はまた当然私とは違うので、はい、これその時その時の雰囲気を見ながらねやっていかないと、あんまりその一緒に働いてる人たちですので、あんまりとんちんかんなことやっても仕方がない、あのうまくコミュニケーションを取りながら、あのどうやっていったらいいねやということをみんなで考えていこうというふうなやり方でやってますね。
ありがとうございます、はい、みんな時代が違ってもそのみんなで一緒に働こうっていうすごい考え方が素敵だなというふうに感じました、
ね、そうですね、
はい。で、満月では京都だけでなく沖縄や仙台などさまざまな土地で催しをしてらっしゃいますが、その催しを通して全国に発信したいことはありますか？
もともとね、我々のはこれはあの人のお口に入るものでございますので、はい、あの味っていうかね、あのそれをお分かりになっていただけないと、もうあの買っていただく選択肢からもう外れてしまいますので、はい、まあ、北海道から沖縄までいろんな方に、まあ、お召し上がりいただいて、で、それでお気に入っていただければまたあのリピーターとして、買っていただけたらありがたいなというふうに思ってます、
はい
はい、
ありがとうございます。今後もし行う予定の事業などあれば教えていただきたいです。
いや、今後はねなかなかこれ難しいところでね昔はね、
はい、
あの10年先を経営者が読めへんかったらあかんとかよう言ってたんですけど、今もこんな時代になってるんで、我々だけの考え方ではなかなか難しいと思います。でうちの場合はほとんど輸入のものには頼ってないので、まあ、国際的にどうのこうのはないんですけど、それにしてもやっぱり農業形態も変わってきてますし、そうなってくると小豆の生産も変わってきますし、で他 の, あの米粉の生産も変わってきます、はい、前10年前と今とその農家の方の考え方が一緒かどうかというと、うん、そうでもないですし、はい、ただあの農家の方もいいものを作ろうという考え方の中でやっていただいてますので、
はい、
まあ、そんな中で、新しい事業というのはね今のところなかなか難しいところであるんですけど、はい、ただ以前うちで作ってたようなものを、まあ、もう一度復活させていこうかなという思いはあるんですけど、
はい、
そのためにはもう少しその人の充実もいりますし、補充もいりますし、生産の用地もいりますし、まあ、いろいろなことを考え合わせながらやっていこうかなと思ってます、はい、
ありがとうございます。今輸入とかに頼ってる商品が多い中で、
はい、
輸入じゃなくてその国産のもので作ろうっていう、すごいなっていうふうに感じました
、はい、
では最後に地域への思いをお伺いしたいです。
はい、我々京菓子に限らず、はい、とりあえず京都は京都のその地場の産業がその全体的にこう底上げしていけるようなことになっていけばいいのかなというふうに思ってるんです。例えば菓子屋だけとか お酒屋さんだけやとか何々だけやとかじゃなくて、うん、京都の地場産業が全体的に底上げしていく、うん、そのためにはやっぱりきちっとしたものをきちっとした形で作って、そしてまあ自分たちもお客さんも納得のしていただける価格で販売していくということが非常に重大なこと、大事なことじゃないのかなというふうに思ってるんです、
はい。
あの京都全体がね、まあ、今こんな風にインバウンドで外国のお客さんたくさんお見えになってますけど、やっぱり日本のお客さんがねやっぱり京都は違うよねというところで来ていただけてこそ本当の底上げやと思ってますんで、
はいはい、
その辺がそういう風になっていけばいいなという風には思ってますけどね、
はい
はい、
ありがとうございます、
はい。
初めてその満月さんの事業内容だったりとか、うん、西浦さんの考え方を聞くことができてとてもいい機会になったなというふうに思いました、はい、以上何して班の地域企業のインタビューでした。
ということで、取材内容をお聞きいただきましたが、いかがでしたか？
はい、私初めて知ったんですけれど、あん一つにつき一つの商品しか作らないという点や、材料が国産のみなど、はい、商品に対する強いこだわりを感じますね。
はい、また商品が主に4つだということの理由も初めて知りました。多くの商品を作るのではなく、自信のある商品を大事にしていきたいという思いが素敵だなと思いました。
仕事にこだわりを持つということの大切さを改めて西浦さんのお話から感じましたね。
はい、そうですね。また代々受け継がれている会社だからこその苦労やこれからについても聞くことができました。
世代が違うと考え方も違って大変なこともあると思いますが、はい、みんなで考えていこうという思いがとても素敵だなと思いました。
はい、後半もぜひお付き合いください。それではここで一曲お聴きいただきましょう。大原さくら子で君を忘れないよです。どうぞ。
教えてくれへん学生時代。
こちらのコーナーでは満月の社長である西浦さんに学生時代のエピソードや起業理由、大学生へのメッセージをお聞きしてきました。
はい、それではインタビューをお聞きください。
まあ、結構どういう態度かな、うちのやっぱり両親ぐらいの年代から比べたら、もう我々、私自身がもう昭和の26年なんで、もう戦後すぐなんですけど、それでもやっぱりこう今から考えたら、うちらの父親と世代に比べたらね、もう随分その恵まれた世代ですよね。うん、うちらの父親なんかはもうとりあえずいろんな勉強したかったけど、でけんと戦地に行ってしまったという、まあ、たまたまうまいこと帰ってきたから私いるんですけどそれとそのまま帰ってこれなかった人っていうのもたくさんおられるんでね。だからそんなことを考えたら、まあ戦争終わって、まあ、5、6年で6、7年かな7年ぐらいで、生まれてるんですけど、まあその人に比べたら随分まあ、ぬるいというかね、そういう学生時代やったんだなと思いますけどね。でもまあそれなりに楽しく、まあまあ若いもんやから、いろんな遊びを自分らで作ったりしながらね、楽しくやってましたけどね。まあ今の学生さんに比べたら、まあなんせ物はない時代でしたね。かといって、なんか贅沢ができなかったかというと、そうでもないですよ。で、ちょうど中途半端ですね。だから、今みたいに、なんかあったら親に買ってもらうっていう人も、まだまだ学生さんおられると思うんですけど、まあ、大体自分の欲しいものはもう自分でアルバイトして買うという、そういうことをやってましたね。学生時代の経験が生きたかどうかっていうのはね、これはちょっとわからないですわ。ただ、要は、どんな大きい企業であっても、うちらみたいな中小企業であっても、いずれにしても、人と人との関わり合いの中でしか、商いも仕事もできないんで、自分一人でできるということで、もうほぼないんですよ。まあ、それは絵画芸術家とか小説家とかはまあ知りませんけど、我々のようなこう企業っていうかね、店は何十人何百人が寄って、で今まで全く違う生活してた人たちが寄ってきて、はい、一つの目標に向かってやるんやから、これなんていうのかな、あんまり自分のね、学生時代のようなことではなかなか通用せえへんとかあるし、はい、で自分の自由を認めてもらおう、自分の考えを認めてもらおうと思えば、当然一緒に働く人たちの考え方の自由も認めなあかんということになってくるわけですよ、これ裏返すとね。でそれをあんまり深く突き詰めると、なかなか難しいことになってくる。やっぱりどんな大きい会社でもやっぱり人と人とがこう、なんていうかな、ぶつかり合ったり離れたりしながら、その一つの目標に向かってやっていく。 一時はね、自分一人でできると思ってた時期もあるんです。うん。こんなもん別に人なんか頼ってても、俺一人でやんねやと思ってた時期があるんですけど、これ若い時はそんでいいんですけどね。例えばまあ、彼が営業マンになったら、それはそんでいいんですけど、それが管理職のレベルになってくると、自分一人ではどうにも増えふけど踊らずっていうのがあってね。うん。で、これはやっぱり、日頃のコミュニケーションなんかね、うん、その辺がやっぱり大事やなというふうに思いますよね、うん、学生さんでもそうでしょ、やっぱりサークルでも、ね、私が言ってたらみんなふんふんって言ってはるかどうかわからへんけど、やっぱりみんなでねやっていきます。だからそれが大学生の文化祭なんかで盛り上がるゆえんちゃうのかな、あれでみんなでやっ、みんなって言ったら、まあ、例えば自分の学部は何百人いるけども10人でこれをやろう、うん、でそれがうまいことやったというその達成感というのはね、そういうのがええんちゃうのかな、うん、だからどうせやらはるんやったらね、一生懸命やらないと、
はい、
うん、やっぱり若い時にしか一生懸命になれないことであるんで、まあ、若い人に言うても分からへんけどね。僕らはもう年いってきたらもう今更できへんなと思うこといっぱい、あの時若い時やっといたらよかったなとか。まあ一番もっと若い時、学生の時にやっといたらよかったなと思うのが、今になって思うのはもうちょっと勉強しといたらよかったかなと思うね。うん。もうちょっと勉強しといたらね、もうちょっと違う人生もあったかも。いや、今の人生が別に不満でも不平でもないんですけど。やっぱりもうちょっと違うね、こともできたかなと思うけど、まあ、いかんせん、なかなかね、そっちの方向には向かなかったということなんで、まあ、しょうがないですね。うん、まあ、でもまあ今ね、せっかく2年間なり、4年間なりの学生生活があるんやから、これはもう、有意義に、充実した形で過ごしてほしいなと思いますよね。だから将来、今どうなんかわからへんけど、将来にその時を考えてみた時に、ああ、あの時充実してたな、あの時こんなんで一生懸命やったなというのがある学生生活を送ってほしいなと思いますよね。うん、だからだんだんそういうなんてもう就職して、まあ、特に男の人やったら、まあ、女性も最近そうなんですけど、就職してそっちの仕事が忙しくなる、でそうなって忙しくなってくると、仕事上でのコミュニケーションの方がより必要になってくるんですよ。そうすると学生の時の友人とはだんだん疎遠になって、これはもう当たり前なんですけどね。自分が仕事しようと思えば、その仕事に関わる人たちとの時間を長くのかん、はい、になってくるんですけど、まあそんなんもね、10年経った時に振り返った時には、ただただ懐かしむんじゃなくて、あ、学生の時あんなことやってたなとか、あのおかげでこんなんあるのかなとかいうふうなことがね、やっぱり僕らなんかは思うんですけど、せっかく京都におられるんやったら、はい、京都で学生生活を4年間過ごされるんやったら、京都のことをね、ものすごい勉強されるだけでも全然違うと思いますけどね。学生の時っていうのはもう、その学生の時しかできないことって絶対あるんでね、何も体が動いても就職してしまったらもうできないなと思う、うん、必ずその足元あの頃にやっていたらよかったっていうのは絶対あるんで、それはもう、どこまで行ってもあるん で、うん、で体一つしかないんで、あれもこれもできない。でも学生の時にしかできへん、どれか一つをね、なんか やられるのがいいのかなと思いますけどね。
ありがとうございます。
何をおっしゃいません。
以上、教えてくれへん学生時代でした。はい、ということで、学生時代のエピソードをお聞きしましたが、いかがでしたか？
はい。私たちが当たり前だと感じて過ごしていることでも、はい、時代によっては当たり前ではないんだなと気づきました。
はい、そうですね。やりたいことができる今だからこそ、人と人とのつながりを大切にしながら大学生活を過ごしていかなければなりませんね。 ここまでお送りしてきましたブツラジですが、お別れの時間となりました。今回満月さんの様々なお話を聞いて、商品やお店への思いが強く、プライドを持って働いていらっしゃるからこそ、あじゃり餅のようなみんなに愛される商品が作れるんだなと思いました。
そうですね。
佐々木さんはいかがでしたか？
はい、満月さんは創業が江戸時代からということもあり、はい、かなり歴史のある会社ですが、西浦さんは従業員の世代に合わせて接しているとお話しされていましたよね、はい、伝統を守りつつ時代に合わせているというところが素敵だなと思いました。
はい、確かにそうですね。今回取材を行った企業は株式会社満月さん。お話しいただいたのは社長の西浦ひろみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。次回のブツラジでは、伝統的な竹材や竹工芸品などの製造を行う横山竹材店さんをご紹介します。ぜひお楽しみに。
楽しみに。
そして本日の仏教大学ブツラジの再放送は午後11時からとなります。土曜日、日曜日の午後11時からも再放送しています。合わせてお聞きください。
また番組終了後にはラジオミックス京都のブツラジの番組ページにポッドキャストがアップされます。番組のバックナンバーも聞いていただくことができますので、こちらも合わせてお楽しみください。そしてこのラジオは仏教大学紫のキャンパス1号館の食堂でも再放送しています。仏教大学の学生も感想やメッセージを X や Instagram よりお待ちしております。それでは本日のお相手は中田茜と
佐々木彩乃でお送りしました。最後にこの曲をお届けします。オフィシャルヒゲダンディズムで最後の恋煩いです。どうぞ。